新年明けましてお
めでとうございます。
岡村あさみです。
桜の真横です。
真田恵子です。
横関さきえです。
本年もよろしくお願いいたします。ゆるりらの
ゆるりラジオ。
したいと思います。
これはけいこちゃんが作詞作曲。
そうですね、初めてやりました。
もう始まりっていう感じの曲がしていいよね。
そうですか。
では聴いてください。スタート。って感じするね。
始まった。始まりましたかね。
そうそう、やっとゆるりらにも始まりの曲ができましたよ。
はい、そうですね。
エンディング曲ばっかりだったから
ですね。ちょうどね、このスタートという曲を作ったのも年始1月2日か3日ぐらいに、なんかライブ、対バンライブに呼んでいただいた時に、なんか新しい始まりっていう曲欲しいねって言って作った曲ですね。
もう始まりって感じ、はい、だもん。
何回言うねん。はい、
はい、
ということで、実は今日この収録には、
けいこちゃんと
さきえちゃんしかおりません。
はい、一発目だけれども。
はい、そうなんです。ちょっと寂しいですけれども、
ちゃんとね、4人の、はい、まゆちゃんとあさちゃんの、言葉なんていうの、トークも、ちゃんと用意してありますので。
はい、
はい、
ちょっと差し込みながらお楽しみいただければと思います。では、まず初めに、
はい、今年の目標。
じゃあ、ということで、
あさちゃんから聞いてみますか。
はい、
聞いてみます。
あさちゃんの今年の目標。
こんにちは、ゆるりらの岡村あさみです。2019年になりました。ということで、早速ですが目標ですね。今年の目標、私はたくましくあるということです。 いつももちろんたくましくいたいわけなんですけれど、今年はより一層ですね、心身ともにというか体力面でもっともっとたくましくいたいな、まあ、気持ちの面ももちろんです。そう思います。というのはですね、昨年初めての出産を経験したわけなんですけれど、生活のスタイルがまた、変わりましてというか、まあ、赤ちゃんと一緒の生活になるわけで、その中でですね、まあ、風邪をひくと移し合ってしまうというか、家族にも移してしまって長引いてしまったりするんですね。で、看病しながら自分が移って移ったものがまた移ってみたいにな
んかちょっと想像つくよね。
いけないと思ってでやっぱり、うん、元気に元気にいつもありたいなと思います。そして赤ちゃんに何かあった時もね、気持ちの上でもたくましく、あのドンと構えて、でも繊細に対処できたら一番いいななんて思うんですけど、目標です。
はい、はい、ということ。
なるほど、
ということでした。
たくましくある、
たくましくある、なるほど、はい、なんかちょっと赤ちゃんっぽいよねこの目標。
目標 ね、でも多分大変なんだろうなって思う ね、すごく。
私たちまだ経験がないからね。
そうね、
結構さ、私たちから見たらさ、あさちゃんたくましい方だと思うけど、
たくましいと思う、まあ、でもまた違うじゃないですか、赤ちゃんとの生活は。
そうね、
ね、
じゃあ続いてまゆちゃんの目標を聞いてみましょうか。
はい、はい、皆さんこんにちは、ゆるりら桜のまゆこです。今日は今年の目標について、あとやりたいこと10個というお題があるので、その2つについて話したいと思います。まず今年の目標なんですけど、今年の目標は目標を決めないっていうことに決めました。先日ブログにも書いたんですけど、今年入って目標、私目標を決めるのとかすごく好きで、毎年考えるのも楽しくやってたんですけど、全然2019年の目標が浮かんでこなくて、まあ、家族みんなで健康とか、もうそんな誰もが願うようなことぐらいしか思い浮かばなかったんですよ。でもまあそれが一番大事なことなんですけど、改めて考えてみた時に、目標を決めるっていうことを無理にしなくてもいいなと思いました。 なので今年は特に目標を決めずに、目の前にあること、一日一日を大切に、そんな感じで日々を積み重ねていけたらいいなと思っています。その先に予想もしないすごい素晴らしい景色が待っているかもしれないし、今日と変わらないいつもの一日かもしれませんが、特にどこに向かうという目標を決めずに今年はやりたいなと思っています。
なるほど、
なるほど。
なんかこれもまゆちゃんっぽいよね。目標を決めないってことを決めましたって。うん、確かにさ、毎年結構なんか今年はこうしたいみたいな、結構はっきりある、
具体的に ね
いつも作ってるけれど、
珍しいけど。
そう、でもなんか一日一日を大切にってすごく大切なことだよね。
うんうんうん、
なるほどって思った。
本当にまゆちゃんは、
うんうん、
あの発想がね、
うん、
私の想像の域を超えてるんですよ。
いや私もそうだよ。
だから、いや本当すごいなって。
すごい、もなんか元々持ってるものがさ、
うん、
なんか魅力的よね。
うんうんうん、そう。ね、なんかまゆちゃんのブログ読んでもらうと多分皆さんお分かりになると思うんですけど、
すごい今それ私も話そうと思って隠したいって思うようなことをストレートに
さ
らけ出す勇気、
ね、確かに。
で、あ、それ私も本当は思ってたんだっていうのがね、
ごく多いなって思うんですよね。
わかる。しかもなんか素直に自分の言葉でそういうの書いてるのがすごいなって、なんか変にカッコつけるわけでもなく、だからこう、なんだろう、胸に響くというか。
そうね、そうね、ぜひ皆さん一度読んでみてください。
はい、じゃあけいこちゃんの目標は？
私の目標はですね、多分今年2019年は私にとって試練の年になるのではないかと思って、
待って待って新年早々そんなな
ぜなぜ。そうなので、試練に打ち勝つっていう目標にしました。
なんか試練が来てる気がするの。
あのね、まず今年の9月10月に控えている、ラマンチャの男という作品の出演があるんですけど、あのですね、周りのもうこのラマンチャの男に長年出演されている先輩方から、あのムーア人の娘おめでとうっていうお言葉をいただくとともに、すごく大変だと思うけど稽古なら大丈夫だから頑張ってってすごい言われたんですよ。
それ超不安だね。
でしょでしょ、すごくね、今でもちょっともう震えが来るぐらい緊張しちゃうんですけど、まあ、これを試練だと思っている時点でダメだしダメだし、でもまあなんかいつだったか11月か12月にも話したけど、しっかり準備をして自信をつけて稽古に臨みたいなとは思っているんです。
いや本当にね、稽古さんはちゃんとね準備段階をしっかりできる人だから。
いやいやいや
大丈夫だと思う。
でもね、いつも足りてないんですよ。
そうかな。
そうなんですよ。あとね、もう一つ、
ありがとうございます。
これがね、おそらく子供だけしか出ないの。でも700人ぐらいいるの。
え、出演者が？
出演者が。そうなんですよ。
え、どこで？
どこだっけ、舞浜のアンフィシアター。
すごい。
そうなの。大変でしょ？
大変だね。でもすごいことだね。
そうなんですよね。ちょっとこれは試練だなと思っていて、しかもその直接稽古で振り付けをする、稽古って私じゃなくてね、稽古リハーサルで振り付けをするっていう時間がそんなになく、多分動画で振り付けを渡す、だから全国にいる先生にこの振り付けを覚えてもらってねっていう動画をまず撮んなきゃ。その動画で振りをつけるっていうことは今までやってないので、
なんかさ、現代っぽいね。
そうだね。
面白い。
そうだから、なんかね、初めてのことがたくさん訪れるので、試練の年じゃないかなって思ってます。
すごいね、今年なんか動いてるね。
ちょっとこれ乗り越えていかないと次はないんじゃないかなって思ってる。
試練だね。
そうそうそう、そうなんですよ。はい、そんな
ターニングポイント的なことになりそうな予感ですね。
予感します。頑張ります。
そういうのが来るっていう、そういうチャンスが来るっていうのはすごい引き寄せたね。
引き寄せた、そうなのかな。
だってなかなかそういうことできる人少なくない？そういうチャンスに巡り合える人が、
ね、本当にご縁に恵まれたなとは思うけど、頑張ります。
頑張って。
ありがとうございます。じゃあそんな、はい、そうそうそう、試練に打ち勝つね。はい、さきえさんの。
私はね、ちょっと単純なんですけど、
はい、
元気に明るく。
お
まあなんか多分私のことを知ってる人は、もともと元気じゃんとか、明るいじゃんって思うのかもしれないんですけど、まあそうなんですけど、なんかちょっと去年1年いろいろ考えた時に、その私が元気で明るくいられない場所だと、私が存在してる意味ないなって思ったりとかしたんですよ。
なるほどね。
そう、なんか多分そのなんだろうな、ある意味調子に乗って、やっている時の方が、なんかいろんなことがうまく回るっていうか、でそこに対してなんか周りからなんかどうなのって言われたとしても、それこそその意見にこうちゃんと自分の意思で打ち勝ったり、あとその話を受け入れるってことができるんだけど、自分自身が
元気で明るくないと全部の意見をあそっかそうなのかって全部鵜呑みにしちゃって、うん、自分を見失ってしまうんだなっていう、
はあ、
そうだからねもう本当に私生活においてもそうだし、うん、仕事の現場においてもそうだから、
うん、
なんか短所でもあり長所でもあるんだなって明るくて元気なだけっていうのが
そうなるほどね
基本明るく元気でいて、うん、それプラスアルファなんか閉めるところは閉めるとか、うん、やることやるとかっていう何かエッセンスが加わればいいんだけど、うん、なんか場所場所によってあなんかちゃんとしなきゃいけないからちょっとこのキャピキャピするのやめようとかそういうことをしてると、うん、こうフィルターにフィルターをかけてかけて、うん、自分がなんだかわからなくなるからもうなんかもうそのままでいいよ
自分らしくね
自分らしくなのかななんか自分らしくってあんまり分かんなかったけどね自分ってどんななんだろうって思ってたけど、うんまあ、一番こう自分が気楽で、うん、こう何事に対しても前向きに向き合えるっていうのは、うん、よし今日も一日頑張るぞとか、
うん、
なんかこの場を明るくしようっていうふうに自分が思ってる時の方ができている気がするので、
うん、なるほど
そうなんか思いました
でも確かに、うんうん、あの暗くて、うんうん、こうしょぼーんとしてるサッキーはあまりらしくないよねやっぱり
しかもすごい気使うでしょ
何があったんだろうなほっとしとこうかなっていう気になる
だよね
大丈夫って聞きたくなる
すごい気使ってくれてるなってのも後々感じたしね
うん
そうそうそう
そうなんだね、
なんかいろんなことを受け止められる強さであれば、うん、その例えばなんか私がなんか良くないことをしてても多分ケイちゃんとかは、うん、さっきそれ良くないよって言われたら、うん、あそっか良くなかったかってこう素直に受け入れられるんだけど、うん、私がなんかこうしょぼんとしてると、うん、さっきそれ良くないと思うけど今言えないなと思って言えなかったりするでしょ
分かんないそんなシチュエーションあったかな
分かんないけどなんか、だから何でもこう受け止められるようなシチュエーションに自分が作っていかなきゃいけないなって思ったので、
はあ、難しいけどね
え
難しくないで誰しもその波はあるじゃないだって
波はあるね、
うん、
確かにある
まあでもあの無理せず
あそうね
さっきらしくいてほしいなと
思います。
なんだこれ
姉のようだ私の姉から妹へのみたいなメッセージのような、うん、という感じですかね
はい、
はい、ということで
4
人の目標
でし た,
でした、
はい、
じゃあここで1曲
はいそうですね聴いていただきましょ う, う、この曲実は CM でね
うんうんうん
チラって聞いて、うわ、なんだこれ。
あ、わかる。
ちょっとすごく耳についてしまって、うんうん、で、直接こう歌詞とか見たらね、うん、すごく前向きでいい歌詞じゃないか。
いいこと言ってんだって。
そう。思って、すごく気分が上がったので、ぜひ聴いてほしいと思います。
新年って感じするよ。
ね。
はい。
はい。ということで、生き物がかりさんで、We Do お聴きください。 毎日ビート
あコーナーです、
はい、
今年のまずねやり、目標やりましたが、
はい、
今年やりたいことを10個それぞれに出してみようと思いまして
10個
ね
結構大変だった
本当
10個か結構あるな
と思ってでさ8個目ぐらいからさ、うん、あまだあるまだあるって広がらなかった
ねあのね、うん、そうねこう、視点を変えてみた
うんなるほどなるほど
じゃあまずあさちゃんの10個聞いてみましょう
はい
はい
そして次やりたいこと10個ですね10個ってあるかなどうかなって思ったんですけどもう身近なことから考えていくといろいろありましたそりゃそうですね、まず1つ目やっぱりこれはユニット活動、ゆるりらのこのラジオもなんですけどゆるりラジオもみんなとの収録にまず参加したいです
そうか
まだねこの前ねみんなに会って、録音させてもらえたんですけれどなかなか赤ちゃんの、ま、今感染症の時期というか風邪をひいたりがあったのでなかなかタイミング測ってうまく出かけられなかったりがありましたなのでね、もちろんこれからも気をつけながらになるんですけれどみんなとのラジオだったりとか、ゆくゆくはパフォーマンス活動もなんですけどね少しずつできるところから頑張りたいなって思いますそして2つ目、やっぱりどうしても今年はね、初めての出産があったので赤ちゃんとの生活を主体で、考えることになっていくわけなんですけどその中でもね子供と参加できるコンサート楽しそうなもの、まあ、ものを作るとか何でもいいんですけど、どんどん参加していきたいなって思いますそして3つ目はですね曲作りというか譜面を作る残すことですというのはまあこう寝かしつけたりとか遊んでいる時とか、まあ、いろんな動作をする中で曲を作ってっていうほどのものじゃないんですけどリズムに乗せて、まあ、言葉を乗せて歌いながらこうあやしたりとかしているのでいろんな曲がね、まあ、私なりに生まれてくるんですけどすぐ忘れてるじゃんほんとだね繰り返し歌いながらでもどんどん変わっていっちゃうみたいなところもあるのでせっかくなのでねそれを、譜面にしておくとか、まあ、自分で録音しておくでもいいんですけれどね残しておきたいななんて今のことをこう残し記録するような意味でもいいんですけどちょっと形にしておきたいななんて思いますそして4つ目はですねせっかくなのでわらべ歌とか唱歌とか日本らしい歌っていうののまあ100選でしょうか100曲ぐらいを歌えるようにしておきたいななんて思いますまあ実はちょっと検索して親子で歌い継ごう日本の歌100選とかいろいろ出てきたわけなんですねこう100選で調べたらそうすると2割ぐらいあれ歌えないっていう
か2割
ぐ
らいですね自分で
割と勉強してきたような勉強っていうか歌ってきたようなつもりでいたんですけどそんなこともなかったな
結構十分歌ってるよね、
せっかくだから知らないものをもっと知って歌えるようにしたいななんて思います、うんそしてちょっとずれますが、ポップス洋楽ももっともっと聞いて並行してねインプットの時期なのかもしれないですね、うん、いろんな曲を私自身も触れていきたいですそして、1、2、3、4、5つ目 5つ目はケーキ作りなんですけど、
急に
ケーキ作りといっても
ケーキ作り
ヘルシーなもの、まあ、赤ちゃんでも食べられるような離乳食のようなものかもしれませんが、作っていきたいです。昔はね、お菓子作りは好きな時期があったんですけれど、ちょっと素材を変えて挑戦していきたいななんて思います。
そして、
はい、6つ目は健康的なつながりになりますが、人間ドックを受けることです。
人間ドック、
去年行こうと思って結局行かれず、健康診断は受けたんですけれど、今年は行っておきたいなと思ってます。
私も受けたことないわ。
現実的です。そして7つ目は楽譜を電子化することですね。過去に iPad 買った時にトライしたんですけれど、やっぱり紙媒体に慣れているのですぐやめちゃったんですね。ですが今年引っ越しも予定しているので、こうそっとこう移動することが実際にあるので、そこでね、今一度いろいろと整頓見直していきたいなと思います。今ね、 iPad すごい便利で、iPad に限らずですけれど、こう楽譜いろいろ書き込んだりとか、電子化しても、
すごいね、
そういういろんな機能もあるので、それもちょっとずつ使えるようにしたいなって思ってます。どこまでできるか分かりませんが、やりたいことです。
やりたいことだからね。
1番目は、お出かけ旅行ですね。やっぱりいいですよね。私地方出身なんで、親戚もね、あちこち遠くにいますので、遠くに移動するってことはやっぱりあるんですけれど、またそれと別にゆったりと、海なのか山なのか川なのか町なのか分かりませんが、旅行っていうのは行きたいと思っています。そして9つ目はパンダが見たいです。
パンダ、急に
上野動物園のシャンシャンもね、きっとあっという間にもうすぐ2歳になっちゃうんだろうななんて思いながら、たまにね、YouTube 見て癒やされたりしてるんですけど、
あさちゃんパンダ好きなんだね。
和歌山にもパンダいっぱいいますし、気になる動物園いろいろありますが、ぜひチャンスのあるうちに会いに行きたいですね。ちょこちょこ行きたいですね、動物園は。そして最後は、人に会うこと。一時期なかなか家が出られなくてね、まだ会えてないとかあるんですけれど、あったかい時期になったらまたどんどんあちこち行こうとは思ってます。そして地元にもね、帰る機会がやっぱりあるので、学生時代の友達にも会おうねって言ってる子がいるので、ぜひ赤ちゃんも一緒に新しい人に会って、私は懐かしい人に会って、今ね、大事にこういろんな情報も共有し合いながら会っていくっていうことをしたいです。どれも現実的なことかもしれませんが、
はい、
大事なこととして、進めて いかれたらなと思います。そしてみんなさんに会えるのを楽しみに頑張っていきたいなと思います。2019年もどうぞよろしくお願いします。私のやりたいことでした。
はい、曲作りとか、譜面を作るのコスとか、あとあれだよね、楽譜をさ、確かに電子化できたらさ、こう紙の楽譜ってどんどん増えていくじゃない、だからどんどんこう片付ける場所もさ、
場所取る
ね、取るのが電子化できたら本当に
そうね、
いいよね、便利だよね、
確かに。
あとあれね、わらべ歌とか日本の歌100選ってのがすごいね。
100選
100曲中80曲歌えるってすごくない
私も全然歌えない、
なかなかそんだけ知ってるってのもすごいよね。
そうだね、
確かに。今度私たち100選のうち何曲知ってるか数えてみるパンダとかちょっとびっくりしたけど、
急にパンダ
パンダ見に行ってみたいな、
ね、そんな好きだったんだねっていう、
ねねね、確かにいいと思います、
はい、じゃあけいちゃんの10選聞きましょう。
私の10選
じゃ間違えた、100選から流れで10個やりたいこと10個
ね、うん、私のやりたいこと10個ね、うん、まず、うん、なんかあんま順番とか関係ないけど、時間の使い方だったり空間の使い方だったり、なんかいろいろと、あ、もっとこうしできたらいいのにな、こうしたいなっていうのがいっぱい出てきて、
あ、そうなんだ、
そうそうそう、あの引っ越ししたいしたいしたいって、でもずっと言ってるかも、1年ぐらいやってるかもしれないそう、でもそれはちょっと行動に移したいなと、
今年こそは、
今年こそは、そう、そしてそれに伴って2つ目、うん、断捨離。
あー、もうそれ私が全然できないやつ
ねいや本当私もできなくて、もともと物を捨てられないタイプ、
一緒
なの、うん、ね
ね
そうで、いつか使うかも、いつか役に立つかもって思ってずっと溜め込んでしまっていて、でも実際10年使わなかったけど日の目を見たっていうこともあったりするから、
ね、やっぱ私もそうなんだよね。
そうだからね、なんかガツに捨てられないなって思ったりするんだけど、
何から、なんかほら洋服からとか、
あ
と雑誌からとかあるじゃん、なんか
あのね、なんだろう、紙類だね、紙類から始めたかも。
なんかそういうこと、楽譜とかってこと。
そう、楽譜とか、あとあの台本もね、昔のちっちゃい劇団にいた頃の台本とか、なぜか2冊持ってたりするの。へなんかすごいかっこみしてあるのと、綺麗なやつと。
あ、なるほど。
でもなんか、あ、2冊いらないよね、確かに
どっちを取っといたの、綺麗なのと書き込んで、
書き込んである方。
そうね、
うん、書き込んである方取ってみた。そう、でも服もなんか、ね、目についたものって
やってるんだ。
なんか一箇所をね、多分あのメソッドには沿ってないと思うんだけど、断捨離のメソッドには沿ってないと思うんだけど、こう目についたものをとにかくいらないものの箱にどんどん入れていく。箱とか袋とか。
うんうんうん、
そう、時間かかっちゃうから。
うん。
一つのところをこう開くと収集つかなくなっちゃうから。
わかるわかる。
そうそう、ちょっとずつ。
でもなるほど、
うん。今までの私に比べたらすごく思い切ってると思う。
すごい。
ね、
捨てられないもん、なかなか、
ね、そう、もうなんかいろんなしがらみも捨てこうと思って
ます断捨離が終わり始めてきたらまたじゃあ教えて。
え、どういうこと。
え、あ、こう変わるんだ人はって、なんかほら断捨離するとさ変わるって言うじゃん。
変わってなかったらごめんね
ちょっと楽しみに
本当
してます。
はい、頑張りますそして、うん、そうだね、まああの体作りというかレッスンとかに関して、
うんうん、
まあ、バレエと、うん、あとモダン、うん、ダンスっていうのはもちろん、あ、バレエはまあ基礎だからっていうのもそうだけど、うんうん、モダンは、うん、なんかね、モダンダンスちょっとずつ行ってたんだけど、
うん、
やっぱ舞台入ると行けなくなって、
うんうん、
いけないまんまそのまんまなんかちょっと時間経っちゃって、
うん、
みたいな、今そういう状態半年ぐらい行けてないからまた1月になったしお久しぶりですって行こうかなって。
あ、なるほど、えらい。
あとね、なんか体がこうやっぱり長年の癖があるから、うん、絶対こうずれてくるというか、
うん、
痛いところが決まってきたのね、だんだん、体の、
うん、
でそれを左右の筋バランスを整えるのに水泳がいいよって言われて、
うん、へー、そうなんだ。
そうで、重力関係ないでしょ、
うんうんうん、
だから水泳がいいよって言われて、去年も言われたんだけど去年やんなくて今年はやろうかな、やりたいなって思って。
なるほど。
そう、水泳
いいね。
そう、うん、そしてあと、うん、なんかつい先日ね、
うん、
私ピラティスの一応インストラクターを持ってるんですね
一応ね、インストラクター持ってるんだよ。
あんまりちゃんとちょっとしか教えてないんだけど、それの、まあ、年に1回絶対講習を受けなくちゃいけないんだけど、うん、その今回行った講習がねすごく良くて、あの、まあ、ピラティスに特化せずに体の を整えるための、うんうん、まあ、講習で足に特化したクラスだったの、
うん、
で足の結局体の基礎、うん、一番下で支えてるもんだから、うん、足を整えれば、うん、体は整うと。
なるほど。
そうで、まあ、足を整えていくには結局股関節も重要なんだけど、うん、3時間のクラスっていうか講座だったんだけどね、私の痛かったところが痛くなかったの。
え、すごい。
びっくりして、
へ、
すっごい楽になって、うん、なんじゃこりゃって思ってね。
今年は体の効果的なトレーニングを勉強したいというのがやりたいことの6つ目になりました。
あとね、うん、ライブ。
ライブ？
お？やりたい。
おお。
やりたいよね。
やりたいやりたい。
うん、ちょっと今すごいテンションが上がった。ライブやりたいと思ったら、まあ、一人じゃできないからゆるりらでみんなでやりたいって、
うんうんうん、
で、まあ、やるならライブじゃなくて公演にしたいみたいな感じで、
あ、言ってたよね、
なスタイルだったんですけど、うんうん、これもまた先日ね、うん、先輩のライブ見に行ったんですよ、
うんうんうんうん、
で、あのお二人で歌ってピアニストさん一人で三人のユニットさんのライブだったんですけど、
うんうん、
いや、なんかね、あ、プロだなって思う。いや、もうすごい、そんな失礼なんだけど、やっぱプロだなって思う。
すごい
よ
かった、ね、
うん、なんかそのハーモニーの作り方とかも、既存の曲のカバー曲でも、うん、ただカバー、ただ歌うだけじゃなくて、うん、2人ならではのハーモニーを作って、コーラスのアレンジとかもあって、
はぁ、ね、ライブやろうよ。
やりたいね。そう。で、やっぱりね、そう。でやっぱその技術もすごくある必要な曲とかもされてて、ちょっとずつは上達っていうか効果なんていうの、うんうん、が出てるはずなんだけど、
すごい出てるよね。だってなんかあのなんだっけ、年末あれいつだっけ、
あ、年末ね、クリスマスコンサートやった時、
そうそうそう、クリスマスコンサートで、うん、リハの時にさ、ケイちゃんの一人の曲聴いて、うん、え、ケイちゃんが歌めっちゃ上手くなってるって思ってケイちゃんに言ったもんね。
言ってくれた。
そうそう、なんか安定感が、え？とか言って、
いやね、
やっぱ上手くなるんだね。
いやでもね、
言い方
そうしてるんです、全然足りないなって思うけど、そう、でもライブやりたいことのうちの一つに入れてもいいかなって。
素晴らしい。なんかけいちゃんやっぱ今年違うね。
そう、
うん、
ね、いいね、ちょっとね。
そして
あとはもう、ね、いっぱい会いたい友達がいて、うんうん、もう久しぶりに会えてない久しぶりに、ん、違う、長らく会えてない友達もいるし、うんうん、頻繁に会わないとこう、
うんうん、
なんだろう、物足りない友達もいるし、うんうん、そう、いっぱい、あ、今度ご飯行こうねって言って行けてない人たちとご飯に行きたい。
ケイちゃん結構ランチ行ってるよね。
そう、本当？
よく私はフェイスブックとかを見てケイちゃんすごいランチ行ってるなって。しかもさ、なんか昔のケイちゃんも知ってるから、
うん、
なんかすっごい友達今多くない？
そう？
って印象がすごく。
本当？昔いなかった
っけ？いや、いなくないよ。ごめんごめん、ちょっと語弊があるけど。なんかこう、なんかさ、すごいケイちゃんってさ、うん、それこそ芸ごとにストイックな印象が強いから、
うん、
そうそう、だから本当友達とランチとか遊びに行くよりもレッスンみたいなイメージだったの。
なるほど、両方大事、
まあ、大事。いや、今回のこのやりたいこと10個見てても思ったら、
うんうん、そうね。
そして9つ目は姪っ子甥っ子と遊ぶこと。あんまり頻繁に会えないんですけど、
なかなか時間がさ、
うんうん、
ほら早く寝ちゃうし、
うね、
夜ね、
生活リズムが違う
もんね。そうだね、なかなか会えないけど、
絶対あの、これこの日いけんじゃないかって思った時は
あの、姪っ子の名前を入れて妹にこの日、何々ちゃん何してるって聞くの。
どっちかっていうと姪っ子目的なのね。
そう、なになにちゃんの予定はっつって聞く。
受ける。
いや、多分家で遊んでると思うよみたいな。でもやっぱね、あのケイちゃケイちゃってね、
もう喋れるのね。
ケイちゃ ケイちゃだよ。
ケイちゃん。ケイちゃんの運が言えないんだね。
そうそうそう。
ケイちゃん、ケイちゃん。かわいい。
そう、ほんとかわいくてね。やばい、いつまででも喋れちゃうんだ
けど。あ、ほんとだね。
はい。で、10個目が、一人でドライブしに行きたい。大人。
あんまりね、ないんですよ、一人でドライブってね。
あ、そう。
そう。
まあ、ドライブ、あ、車を運転すること自体あんまりしないから。
そうなんだね。
そう。ほんと地元ぐらいしか運転しないし、まあ妹の家に行くときとかぐらいしかしないんだけど、
え、ドライブってさ、なんか私ほら免許去年取ったけど、だね、まだね一人で乗る勇気はないの、
うんうんうん、
で自分が運転するときも親乗せ、うん、乗ってもらって、でなんか危ない危ないとか言われながら、うんうんうん、もうできればハンドルを握りたくないと思っちゃってるぐらいなんだけど、まあだね、一人でさドライブとかするのってさ、どうなの、やっぱどっか遠出とかをするの、それかなんか歌歌いながらみたいな空間が好きみたいなことなの。
なんかね、とりあえず今は行きたいなって思うので、まあ海に行きたい
よ
ね。
おー、なんかかっこいいね、ドラマみたいだね。
寒いだろうけど。
あ、確かに
寒いだろうけど、うん、なんかあのパーって開けてるじゃん海って、視界が、
うんうん、
そう、なんかそこさこうドライブしたいなって思うだけなんだけど、まあ、うん、楽しに行くけど。
そうなんですよ。
じゃあドライブしながら、
はい、
こうなんだろうな、 BGM は
BGM ね、BGM ね、今そうね、かけるとしたら、
うん、
皆さんにも聞いてもらえますか。
もちろん。
リトルグリーモンスターの世界はあなたに笑いかけている。
おー、これも前向きな、
前向きな、
かわいいんだよね。
ニコニコ一緒に歌いながらドライブしたいなと思いますので、ぜひ皆さん一緒に聴いてください。世界はあなたに笑いかけている。
笑って、oh! はい、リトルグリーモンスターで世界はあなたに笑いかけているでした。
いい選曲ありがとう。ケイちゃん明るい曲好きだね。
あ、今そうなのかな。
あ、そうなのかな、
うん、そうかも。
明るく行こう、
明るく行こう、
そうだよ。それでは、
はい、
今度はじゃあまゆちゃんのやりたいこと10個、
はい、
行ってみましょう。
行きましょう、はい、では次にやりたいこと10個なんですが、そうだな、なんか仕事のことと自分自身のこととごちゃ混ぜになってるんですけど、まずちょっとスタジオや私がやっているスタジオや仕事のことについて何個か浮かんできたのでそれをお話しますね。あのヨガの動画の配信、これを今年やってみたいなと思っています。前々から動画を撮ってちょっとこう YouTube に上げたりそういうことをやってみたいなとは思ってたんですけど、まあ、やったことないことをやるってやっぱり、ね、やってしまえば簡単なことでもどうしてもこう足踏みをしてしまったり何かハードルを感じてしまったりして
一歩が、ね、
結局全然できていなかったので、うん、今年はそこにチャレンジしたいなと思います。
なるほど。
動画の配信、はい、これがやりたいことの一つです。もう一つはブログをもう少し頻繁に更新する、これは何度も打ち立てて何度も崩れてるんですけど
私たちみんなそうだよね。
もう少し意識的にブログを更新できたらいいなと思っています。というのもスタジオのブログというか、まあ、私のブログにスタジオのことも結構書いてあるんですけれども、うん、スタジオを探してるレンタルスタジオを探してる方が検索してまあ引っかかって私がどういう思いでスタジオをやっているかとか、うん、あの料金の設定がちょっと変わってるんですけど、そのなぜそういう料金設定にしたかっていうような記事を読んで、あのその記事に共感しましたって言って、うん、結構レンタルを申し込んでくださる方がいらっしゃるんですよ、
うん、
でそれがすごく嬉しくて、なんかそういう自分の思いをきちんと乗せていくとやっぱりそれに共感して同じように感じてくれる方たちがこう集まってきてスタジオを利用してくれるんだなっていうのがとっても嬉しくて、それが去年感じたことだったので、自分が思っていることを言葉にして発信していくってとっても大事なんだなって改めて思ったんです。なのでブログの更新は今までよりも少し力を入れたいなと思っていることです。
はい、
3つ目のやりたいことは、そのスタジオの前にちょっと植木を置いてるんですけど、そこのお花を充実させる、これがやりたいことです。結構お花って手がかかるんですよね、当たり前ですけど、うん、生き物だから、
うん、
でどうしても枯らしてしまったり、うん、うまく育たなかったり、うん、っていうことがあるんですけれども、まあ、そういうどういう種類が強いのかとかそういうのももう少し勉強しながら楽しくスタジオ前のお花を充実させられたらいいなと思っています。
はい、
4つ目は自分の名刺とスタジオのカードを作る、まあ、これは多分その気になればすぐにねできることなんだと思うので必ず叶うことだと思うんですが、ちょっとお気に入りになるような自分の名刺とスタジオのカードを作りたいなと思います。そして5つ目、ちょっと抽象的ですが、スタジオをいつも明るくいい気で満たす、これも2019年を通してやりたいことです。
なるほど。
いろんな方が出入りするのでやっぱりこういつも明るい感じでいつもいい気で満たしておくっていうのは、うん、私の役割なのかなと、私がやらなければいけないというか私の仕事なんだろうなとよく思っています。なのでそれをよりね、皆さんが入った時に、あ、なんかこのスタジオいいな、このスタジオでやるの楽しいなっていうような雰囲気が 扉を開けた瞬間に伝わるような、そんな空間を作り出していけたらなと思っています。ここまでが仕事というのかな、スタジオのことになりました。ここからはちょっと個人的なことなんですけど、6つ目は女らしくいる、これをやりたいです。
なるほど。
なんか難しいですよね、女らしくいるって。どうしても母親になってしまうと、
なるほど、そっか、
まあ母親も女なんですけど、うん、どうしてもそれ女ばかりを意識してもいられないので、うん、なんかすごいおばちゃんになっちゃったなとか、うん、悲しい気持ちになることがいっぱいあるんですけど、
結構おしゃれもしてるしね。
そうは言ってもね、やっぱり周りでも活躍されているお子さんもいて、うん、綺麗な女優さんとかねいっぱいいらっしゃいますから、うん、そう思うとそれは言い訳というかね、子供がいるからとかお母さんだからって女らしくなれないかって言ったら全然そうではないと思うので、私も女らしくいられるように頑張りたいなと思っています。
なるほど、
思っていますよ。
な
んで2回言ったのか。もう一つ、次いきます。オーバーオールを着たい。
どうして、
これもやりたいことです。
女らしい
っていうのとオーバーオールっていうのがあんまりリンクしないので、
ない、ね、
なんかちょっとあれっていう感じなんですけど、
女性らしい着こなし、
私すごいオーバーオールに憧れがあるんですけど、うん、なんか似合わない、
そうかも、
というかどう着こなしたらいいのかわからなくて、形とかもねいろいろあると思うんですけど、ずっとね、あーオーバーオール着たいなって思いながら着ないまま今日まで来たんですよ。なので今年はとか言っても実は買ったんですけどね、ついこの間気に入ったものを見つけて、そしたらねやっぱり気分がいいというか、着たいものを着るって嬉しいじゃないですか。
そうですね。
なのでそういう、今回はたまたまオーバーオールだったんですけど、その着たいものを着るっていうことをしていきたいですね。新しいものを着てみたり、新しい色に挑戦してみたり、そういうファッションの冒険というか、それがまあちょっと女らしくいるっていうのとつながるかもしれないですね。なんかどうでもいいやとか、
ね、
まあこれでいっかみたいな格好せずに、自分が気に入ったものをちゃんと着る、そういうことをねやりたいと思います。では次です。次はちょっと心のことなんですけど、怒る前に一泊取る、
もう、うん、
これはもう実践していきたいです ね。 そうね、なかなかね、あの子供が成長するとともにイライラの種類も変わってくるんですけど、最近すごく子供がやんちゃになり始めて、今3歳7ヶ月かな、7ヶ月なんですけど、
早いね、
声を荒げる頻度が増えてきたんですよ。私もあんまり声を荒げたりギャーギャー言うタイプじゃないので、あれと思って、でもやっぱりこう子供に触発されてというか、そういう自分がイライラして怒鳴ってしまう自分とかも引き出されるんだなと思うと、やっぱりこうわーっと言う前に一泊取る、本当にそれを言っていいのかなとか考える余裕があるくらい、一応こちらは大人で相手は子供なので、そういうきちんと一泊深呼吸を取る間が持てる余裕があればいいなと思っています。
なるほど。
最後です。
はい、はい、
10個目はマインドフルネスの実践。これもやっていきたいです。
はい、
去年マインドフルネスの合宿に参加してマインドフルネスを学んだんですけど、すごく子育てにもものすごく生きてくるものだなぁと思って、このイライラをイライラしてこう怒る前に一泊取るっていうのも まさにマインドフルネスの実践で深まっていくこと、できるようになっていくことだと思うんですけど、そもそもマインドフルネスって突然いう言葉を今私が使って、マインドフルネスって何っていう感じだと思うんですけど、マインドフルネス瞑想を日常的に実践していきたいなという、やりたいことの一つが、最後の一つがそれでした。マインドフルネスに関しては
次回
話すと長くなってしまうので、ぜひまたラジオのどこかで紹介できる時間が作れたらなと思います。それまでに私も分かりやすくお伝えできるように、より勉強をしてね、学びを深めておきたいなと思います。そんなわけで、今年の目標とやりたいこと10個でした。スタジオのホームページと私のブログ、ラジオのホームページに貼り付けておくので、もし興味を持たれた方はぜひ見てください。よろしくお願いします。
見てください。
ということで、まゆちゃんでした。
はい、
まゆちゃんもまゆちゃんらしいです
か。まゆちゃんらしいよね。なんか、ね、面白い。やっぱさ、スタジオとかヨガとか、うん、そういうのやっぱしたいというか、そういうのがやっぱ多い。
そうだね、発信していきたいことなんだよね。
そうだ
ね、それがまゆちゃんのちょっと音出ました、聞きました。はい、
そうね、
ね、いいと思います。じゃあ、さきえさんの、
私
やりたいこと10個は、
私個人的なことも、うん、仕事的なことも、うん、ほんとそれこそごちゃごちゃになってるんですけど、
みんなごちゃごちゃだから大丈夫です。いいですか。
まず一つ目は、
はい、
毎日おしゃれをする。
ああ、いいじゃない今日もね、おしゃれだから。
ほんと、いや、なんかさ、
かわいいのよ。
ありがとう。なんかね、やっぱね、私洋服も好きだし、
うん、
なんかおしゃれにするのが好きなんだなって、
うん、
だけどこう、それこそ人の目を気にして、
うん、
なんだろう、今これ流行ってないしなとか、あとなんかこんな派手な格好したら頭おかしいって思われるかなとか、あとなんかなんかそういうなんか個性的すぎちゃうってどうなんだろうみたいな時もあったりとかして、なんかちょっと地味じゃないけど、なんか普通の形のものを選んでみたりとかしたけど、そういうのって、ね、着ないんだよね、やっぱ好きじゃないから
全身ピンクの時とかありましたよね、
昔ね。それはね、ちょっとね、
なくなった、
うん、うんってなったけど。
そっか。
でもなんかそのこの間大学時代の友達に会って聞いたのは、うん、私学生、大学音楽大学だったのに、うん、なんか美大生みたいな格好だったよねみたいなこと言われて、
うん、
で自分的にはえ、そうだったっけって感じだったんだけど、うん、なんか昔からそのいろんな面白い格好するのが好きだったんだなって思ったから、もう私は自分が着たい、それこそまゆちゃんも言ってたけど、
うん、
こう自分が着たいものを着ようって思った、
うんうん、いいと思います
なので毎日おしゃれをする、
はい。
で2番目が部屋を片付ける。
あら一緒じゃん
断捨離に似てるけどそうなのよ。なんかね、けいちゃんでもさ、断捨離今までできなくてって言ったけど、うん、整理整頓はできるじゃん。
そうでもない。
え、本当、
うん、そうでもない。
すごいきっちりかっちりしてそうだけど、
外はね外面はね
そうなの、
うん、
やばいじゃん、似てるじゃん。
そう、
私たちでも私本当整理整頓ができないから、本当にそうなの、それ良くないなと思って、
うん、
でなんか、まあ、断捨離もしなきゃって思うんだけど、
うん、
それこそ今したいことではないから、自分がね、
断捨離捨てられない
っていうのもね、捨てられないし、そう捨てたいって思ってないから、
うん、
もう荷物は荷物っていうか洋服とかいっぱいあるのは仕方がない、
うん、
ただそれをちゃんと整理整頓しようっていうところに落ちてきました。
でもさ、前にね、
うん、
あのすんごい前だけど、うん、さっきのお家に行った時に、うん、アクセサリーがね、うん、一つ一つこうさ、
うん、
あのなんていうの、ジップロックじゃないけどみたいに入って、すごい綺麗に箱にね、こうやってバーって並んでたの。
あ、うんうん、それはなってる。
それ整理整頓じゃないの
多分ね、そうこだわってるところとか、
うん、
好きなところは綺麗にしてるのかも。なんか、
ね、
今もアクセサリーとかは、うん、ちゃんとそれこそネックレス系はちっちゃいジップロックみたいなやつに入れて、
うんうんうん、
縦にバーって入ってて、うん、でイヤリングとかは、
うん、
あのよくさピルケースってある
じゃないです
か、あれに全部一個ずつ使って、
うんうんうん、
棚の中にパッと入ってるんだけど、うん、そうじゃない、だからなんか細かい この机の中は綺麗とか、うん、この引き出しの中は綺麗みたいな感じなんだけど、うん、全体に見るとなんかごっちゃりしてるっていう感じなの。
なるほど。
だから、まあ、全体的に片付け、
片付けやりたいこと、
はい、
はい、
ということですね、
はい。
で3番目がちょっとね、これは朝ちゃんにも似てるんだけど、うん、1週間に1曲知らない曲、知らない歌を練習する。
へえ。
なんか
1週間に1曲、
そう、なんか曲を、歌の練習しようとか思っても今までこう漠然としてたんだけど、うん、なんか1週間に1曲新しい曲を覚えたら1年で何曲私は歌えるようになるんだろうって考えて、うん、72曲ぐらいだっけね、うん、確か。あ、それやろうって思って、うん、まあなんか1週間じゃ絶対ほら、なんていうの、完成度とかっていうのとは別に、うん、知らない曲を譜読みして、うん、なんとなくこう歌えるようになって、うん、もう覚えてなかったとしても、うんうん、だそうやって歌える曲を増やしていきたいなって、まあ、英語の曲もしかり、
あ、出た出た英語
英語っていう感じですかね。
なるほど、
はい。で4番目は、
はい、
戯曲を読む、
はい、
なんか最近ね、それこそ去年舞台やってたけど、うん、こう自分がセリフを、すごい長いセリフとかを、うん、そういえば最近言ってないなと思って、うん、ちゃんとそれこそ昔ながらのシェイクスピアとか、うん、アガサ・クリスティとか、うん、なんかそういう元々のちゃんとした戯曲を読んで、うん、なんかいないとなんか勘が鈍るじゃないけど、ここはこう構築されててとか、ここがこう引っかかっててとかっていうのが、うん、なんか考えなくなったり、うん、感じ取れなくなるなと思って、
わかる、
そうそうそう、いい曲をね読もうって今年。
なるほど。
っていう感じですかね。
なんかさ、独白とかがね、
うんうんうん、
あれどうやってやったらいいんだっけみたいに、
ね、
なるよね。
すごいわかる。なんかさ、ワークショップとか受けるとさ、いろいろさインプットしてさ、うん、あ、こ、次何かあったらこうやろうと思うんだけど、うんうんうん、その次の機会っていうのを結局自分で作らないと、なんかどんどん忘れていっちゃう
よ
ね、確かに、と思ったりとかして。
わかりますよ。
わかりますか。
そう、去年ちょうどね、うん、あの、あ、去年年始に多分ねオーディションを受けたのが、うんうん、独白だったのね、セリフの、あの課題が、うん、これどうやってしゃべる、どこをどうやってこう、こう整理して喋んなきゃいけないんだろうみたいなのが、その時うまくいかなくて、めちゃめちゃワークショップ受けまくった。
あ、なんかケイちゃんいっぱいワークショップ受けてたよね。
そう、そう、もうインプットの期間だと思って、去年はね、やばいね。
2月私も受けよう、ワークショップ。
あ、本当？同じやつ？
いや、
うん、
違うやつ。
うん、
クスタッフ教えてもらおう。という感じか
な。はい。
で、5番目が、これもまゆちゃんとも似てるけど、うん、SNS をサボらない。
はい。なんか意思表明してましたね。
ね、ブログを頻繁に書くって書いてたけど、ね、私もね、ブログもちょっと、なんか、ともするとサボりがちになるし、うん、あとはやっぱ、ゆるりらの、活動をやっぱいろんな形で続けていきたいねって話をやっぱ去年したから、うんうんうん、まあ、せっかくこうやってラジオもね月1とかでやってるし、うん、なんかいろいろの方もブログとか Facebook とか、まあ、できることでいいけど、なんか続けていけたらいいのかなって、
はい、
して、あとはなんだろう、今までやってこなかったけどインスタライブとか、
あ、なんかね、
そう、
あれ、この間
この前ね初投稿してみたんだけど、
やってましたね。
そう、なんか
すごいチャレンジ、チャレンジ、
チャレンジをちょっとしてみようかなって思ってます。
素晴らしい。
今度出てね、私のインスタに
呼んでくれる、
うん、ゲスト。
じゃあぜひ、う
ん、でも仲いい人とかみんな一人ずつこう呼ぼう。
あ、そうなんだ。
いい感じでやりたいなって思ってます。
はい。
で6番目は字の練習。
うん
う
んやって。
私ほら字汚いじゃん。なんかね、手紙書いたりとか、うん、いろいろこうそれこそ台本書くときとか、うん、私すごいアナログだから、うん、書くことがすごく多いんだけど、うんうんうん、なんか人に見せるときに、うん、人に見せるためにもう一回ちゃんと書き直すとかしないと、
うん、
見せられるもんじゃないっていうのかな。
うーん、
でも普段からこう ちゃんとね綺麗な字を書けるようになってたらいいのかなとか、
なるほどね、
なんかすごいね自分の字がね丸字だったりとかするのを丁寧に書くと、いやそれがもうちょっと大人っぽい字になりたいなって思って、
こういうね、
そうそうそうそうそう、ケイちゃんの大人っぽいちゃんとした字
書くね、大人っぽいって言ってくれたの、
そうなの、だからね、あの漢字のねドリルを買ったの、
かわいい、
書き方ドリルみたいなやつを買ったのなんかちゃんとほら薄いあの薄くさ、こうリなんていうの？
なぞるようになってるやつ。
なぞる
よ。
そうそうそう、
はいはいはい。
あれでねひらがながね難しくてね。
ひらがな。
ひらがなの形が難しい。まあ、
そうよね。
あ
とか丸みをね綺麗に。
ぬとか、ねとか難しい。
丸じゃん全部。
全部。そうそうっていうことで、まあ字の勉強、字の練習。
練習ね。
しようと。はい、で7番目が贅沢を楽しむ。
何その素敵なやりたいこと私もやりたい、
やろうやろういやなんかたまには、これ自分にご褒美必要だなと思って、あの素敵なレストランに行ったりとか、あとはもうすごいちっちゃいことかもしれないけど、例えばコンビニで何かお腹が空いて買うときに、普通のおにぎりと、ちょっとなんか高級なおにぎりってあるじゃん、
ありますね、
100円ぐらいの違いかもしれないけど、でそれをね今まで私はなんか節約だとか思って、なんか安いのを選んだりとかしてたんだけど、なんかその理由ってすごい心を狭めてるなって思っちゃって、わかんない、いや大事なんだよ節約も、でもなんか自分的になんか食べたいものを食べようとか、あとなんかそうそう、だからいろんなことを迷ったら、いいものを買うとかしてみたいなって、
なるほど、
その分ちゃんと働くからさ
なるほど
って思って、贅沢を楽しむ、あとなんかそれは時間もそうなんだけど、贅沢な時間、そのどっかそれこそ朝ちゃんじゃないけど旅行行ったりとか、あとケイちゃんのドライブじゃないけど、本当に休日にちょっと遠出して、空気を感じてみたりとか、なんか贅沢だなって思える時間を自分でも作っていきたいなって思いました。でなんかそれにちょっと続くんだけど、8番目にね、ギリギリの生活をやめるっていうのがあるんだけど、それすごく通じてて、なんか今までこう分刻みのスケジュールを入れてってたりとかして、よくいろんな人に何行き急いでるのとか言われてたんだけどなんか12時までこれやって、1時からこれで、その後5時までこれやって、6時からこれでとか、でその移動時間をなんか乗り換えの時ちょっと走ったら1本前に乗れるかなとか、なんかすごく豊かじゃないなって自分的にね思って、でなんかいろいろと余裕のある生活をしたいから、こう例えば待ち合わせとかも、なんか例えば今日とか4時に頑張ったらいけるかもしれないけど、遅れる可能性があるから、4時半にしようみたいな、で結局4時半になっちゃうんだけどなんかそういう、なんか余裕のある生活にしたいなと思って、ギリギリの生活をやめようって思いました。
なるほど、
はい、で9番目、
はい、
これねケイちゃんとすごい似てるんだけど、人前で歌うようにする
お？
そう、私もライブしたくて、でそれもあってね、その動画配信とか始めたっていうのもあるんだけど、やっぱりこう人前で歌ったりとか、本番とかこう露出を多くしていきたいなって思って、で、まあ、それに伴い、いっぱい歌える曲も増やしたいからってことで、1週間に1曲知らない曲練習しようとか、そこにも通じたりとかするんだけど、やっぱりそういう場を作りたいなって
すごい。
なんかやっぱさ、なんか4人ともなんかちょっと通じるね、なんだかんだ。
そうだね、
似てるね。
似てるね。面白いね。
かな、
はい。え、はい、最後。
え、なになに？
あ、違う違う、もう一個あるな。
そう、最後にいろんな仕事にチャレンジする。
はい。なんかいろんな仕事？
いろんな仕事。例えばなんか写真撮られるのもすごく好きなの。で。なんかなんだろうな、前以前そのとある佐賀にある写真館のイメージキャラクターみたいなしてもらうときに、いろんな洋服着て写真撮って、そのモデルさんみたいなお仕事さ そういうのがすごく好きで、うん、で今までその舞台とかミュージカルにこうすごい島頭を絞ってやってたけど、うんうん、なんかもうちょっとこう視野を広げて、それこそ私ね時代劇好きだから、なんか映像の仕事にもちゃんとチャレンジしていきたいなとか思ってるし、なんか今年はできる限りいろんなお仕事をやってみたいなって、
いいじゃないですか、
思っております。でなんか前その佐賀の、あのモデルの仕事させていただいた時に、その流れで佐賀県のね、あのなんだろうな、観光っていうか紹介、佐賀の紹介の映像を作るって言って、うん、歌わせてもらったりとかして、そういうのもすごく楽しかったから、やりたいなって思います、
はい
ということで私の10個やりたいことでした。
なるほど。
じゃあせっかくなので、
はい、
その佐賀の曲、
うん、
あの2年ぐらい前に、うん、ララランドっていうミュージカル映
画が作
ったじゃないですか。あれすごい可愛くて私もすごい好きなんですけど、うん、あれのオープニングって覚えてる？
うん、
なんか
覚えてる。
パーパーパーって
私子供たちに振り付けした。
あ、本当？あれのね、うん、パロディを作ったんですよ。
へ
でそれがララランドではなく、うん、サガランドっていうんですけど、
あらま
でそれなんか YouTube とかに映像載ってるんですけど、うん、私映像には映ってなくて、本当歌だけ歌ってるんだけど、うん、結構なんか可愛くて楽しいあの曲になったので、
うん、
ちょっと皆さんに紹介できたらいいなと思って、
ぜひしてください。
いいですか？ということで、
はい、
サガランドお聴きください。 サガランドでした。
なるほど。
パロディテラです。
パロディテラね。いいじゃないですか。サガランド。
ということで、はい。じゃあ今日もいっぱい喋りましたか。
喋りましたね。
始めましょうかね。
はい。今年のお知らせ？
お知らせ。
じゃあ佐紀さんからどうぞ。
そうですね。私は4月に銀河鉄道999のミュージカルに出演させていただきます。はい、またこれの詳細は。また、載せさせていただきますし、はい、はい、明治座で4月の20日から20日からね、20日から29まで、はい、で5月は大阪梅田芸術劇場に参りますので、どうぞよろしくお願いします。それ、はい、はい、銀河鉄道999さよなら見えてる僕の永遠という作品です。はい、
去年やってたよね、39はね。
去年ね、銀河鉄道999やってて、それの続編、
続編
だけど、少しね、新しい、うん、物語となって、オリジナルにもなって。
なるほどね。
そうなんですよ。すごく期待のできる作品なので、ぜひ、はい、ご期待ください。
はい、はい、そして私は、先ほどもちょっとお話しちらっとしましたが、9月地方、10月帝国劇場の公演でミュージカルラマンチャの男に出演します。
はい、
こちらはまだ、日程、細かい日程が出ていないので、ホームページぜひチェックしてください。私もまだわからないんですけど、
先なのでね、
はい、先なので、はい、そうですね。あとは、まあ、これからお知らせできるものが出てくると思いますので、また、はい、
来月あたりに楽しみに、
ね、お知らせできたらなと思います。
はい、あとはゆるりらとしては、夏頃に何かできたらいいですね。
あら、できたらいいですね。
いいですね。そうですね。何か決まりましたら、
はい、
またこちらでご報告、お知らせを。
はい、
はい、ということで今日2人で話して
ました ね、 ね、 えね、なかなか4人揃えるタイミングがないですけれども、
ね、また次に期待。
そうですね、う
ん、はい、でもこんな感じでね、ゆるゆると続けていって、うん、ゆるゆると、
はい、
いいか、なんかね、いろんな形を模索しながら、
は
い、
そうですね、
はい、
あのお楽しみいただければ幸いです。
幸いです。ということで、本日も
よろしくお願いいたします。
それでは今日のラジオは
真田恵子と
横関沙紀江がお送りしました。
はい、
実はなんとこのラジオ局から、
はい、
プレゼントのお知らせがあります。
あ、嬉しい。
この後私たちエンディングで流させていただくんですけど、光という曲と、あとあなたに会えてという曲、オリジナル曲2曲入ったゆるりらの CD を10名様にプレゼントでき、
はい、させていただきますので、
ぜひ
どしどし
ご応募
ください。
では、はい、今年もよろしくお願いいたします。光、お聞きください。
通り過ぎて気づかずに